さあ始まりました転職王のヤバい放談、今日がね34回ということで3月10日ということですね。まあ今日まずお伝えしたいのがですね、今日ねあのツイッターでですね、なんかあなたのフォロワーの中で大事な50人みたいなのが順位が出てたんですよ。まあこれコンピューターとかアプリが勝手にあの計算するやつなんですけどね、これ、まあ、衝撃の結果が出ましてですね、これ僕あのフォロワー今5974名いるらしいんですけれども、まあ、1位は自分だったんですけどね、これはまあ僕が自分であのリツイートとか自分のツイートしてますからね、まあ1位はまあそれはさておき、で後のメンバーがですねかなり入れ替わってたんですよね。これ2位が田中の勝成さん、かっちゃんですね。で3位が前翔さんで、4位がリオンセ、5位がみっちゃんねる、で6位がかおるちゃんで、7位がたまさんで、8位がももかちゃんで、9位がほたるさんで、10位がアッキーさん。これアッキーさんとかはあの、朝会にね、ギグワーク朝会に来てくれてます。前翔さんもそうですね。で11位が門真さん、これこの前あの西のオンラインサロンのあのオフ会で知り合った人ですね。で12位が丸木戸ちゃん、これ宗教2世で、あのひろしさんと YouTube で、歌コラボしてる。これで13位が奈良ひじじちゃん、これはあのしょぼい、なんですか、 YouTuber というかあのエラテンさんのバーで出会った人ですね。で、14位がカトゥーンさん、これ方も西のオンラインサロンのメンバーで、15位が牧野真弥ちゃんかな、これが西野さんのあのインターンの人ですね。16位がちかちゃん、これは杉山出身の子で、まあ、何年もあの交流がある子ですね。リアルで会ったことありますね。で17位がかなえたるやさん、これがあの箕輪さんのコンサルを受けた人で、この人も西のオンラインサロンのメンバーで、で20位がマリテン、これ風俗嬢ですね、あの風俗のとは出てるんで、21位がひろしくんですね、あの大川隆法さんの長男、なんか本が3月12日に発売するということでね、まあ、この辺もかなり入れ替わってるんですよね。で、まあ、本当にこういうあのアプリであのなんかやると本当絡みがある人が上位に来るんですけど、でそれの常連だったね、タックスタで知り合った心の花とかね、波音とかが50位圏外になってるんですよ。だからね、ちょっとまあ僕もフォロワーはね無駄に多いんですけどね、ちょっと絡みがない人が多かったんで、ちょっとあんまりちょっと影響力がなくてですね、ちょっと本当にあの総入れ替えしようかなと思ってたんですけども、かなり入れ替わりましたね。っていうのがまあ伝えたかったっていう感じで、まあ、本当にこの今上位に入っているこの21人、さっき挙げた21人、なんかはやっぱり、本当にほとんど今年、というか最近絡みが多い人たちで相当入れ替わってるなっていうのがありましてですね、いやーって感じですね、はい。であとねもう一個お伝えしたいのがね、あのちびまる子ちゃんの浜地が本出したでしょ、あのさくらももこと、浜地とさくらももこと3年4組と本を出しまして、であのインスタグラムでなんか僕浜地についてなんか書いてる人がいたんで、その浜地の新刊が出たんで買ってくださいね、いや よかったら買ってくださいねみたいなことをやったら買ってくれた人がいたんですよ。でその人が感想を書いてたんですね。それはすごい秀逸な感想でね、まさにこういう人のために本出した甲斐があるなっていう感じでね、あんまり本売れてしまうとですね、ちょっとどうでもいい人が買ってしまうことがあるんですけど、この人はまさにこの本出たことを喜んでる感じで、ちょっと感想を紹介したいと思うんですけどね。これすでに出版された2冊を一体化した内容プラスさくら先生が亡くなってからの心境を語った構成になっていますと。でこの本の最大の強みは浜地視点ですと。実在の浜地が語るちびまる子ちゃんがちびまる子ちゃんだった頃、これだけで大変貴重な資料なわけですってね、まあまあ、かなり長い文章をインスタで紹介してくれたんですけど、まあ、一部紹介しただけなんですけどね、もうまさにこれだけなんか感動してるというか、まあ、こういう読者にね、あの本が行き渡るとどんな本でもですね、これは本当にあの出した甲斐があるなっていうね。だからやっぱ本っていうのは本当に 前からよく言ってますけどね、ちょっと売れてくるとですね、ちょっとレビューが位置がたくさんついたりするんですけど、それはやっぱり本来その人が買っちゃいけない人がね、まあ、書店で買ってしまうっていうね、だから大学とかでは入試があってね、東京大学行きたいけれども足切り食らいました、受験の資格さえ得られないわけですよ。でまあたまたまセンター試験で突破したとしても、その二次試験で跳ねられちゃうわけでしょ。だから入学したけども入学できないって、でも本の場合はお金さえ出せば誰でも買えてしまう。その本題も大したお金、ね、セミナーとかだとすごい高いセミナー100万とかするじゃないですか、とお金ない人は来れませんよね。でも本だったらまあ誰でも買えちゃうっていうので、ちょっと本来買ってはいけない人が買ってしまうってことがあるんで、ちょっとあのレビューが荒れてしまうこともありますし、まあ、本当にダメな本もあるんですけどね、はい。でそれで言うとね、この前ギグワーク朝霞に来てくれた大岩俊之さんがね、なんか YouTube でなんか商業出版するための5つの方法みたいなねのを書いてたんで、やってたんで、それも紹介しておきますかね。紙の本を出すための5つの方法かな。1、情報発信をせよ。2、出版セミナーに通う。3、出版エージェントを利用。4、コネを利用する。5、お金を払う。まあ、お金を払うというのはこれは自費出版ではなくて商業出版なんだけど、本を300冊から3000冊ぐらい買い取るっていうね、まあ、3000冊ってすごい、まあ、300万ぐらい かかるんですけどね。まあまあ自費出版と変わらんじゃないかって話ですけどね。まあ商業出版のベースで作った本を買い取るのと、最初から自費出版ということで本を作るんであれば全然その違いますしね、うん。関わる編集者が違ったりとかね、しますから。まあ幻冬舎でもね、幻冬舎ルネッサンスってありますけど、やっぱ幻冬舎ルネッサンスから出すのとね、幻冬舎から出すんでやっぱ全然違うわけですよね。幻冬舎から出すっていう条件で、3000冊買うのとね、幻冬舎ルネッサンスに最初からお金を払うんでは全然ちょっとあの内容が変わってきますし、ちょっとあのブランド力も変わってきますんでね、ちょっとその辺はまあ最悪3000冊買い取ることになってもお金があるんであれば、そのルネッサンスを利用するんじゃなくて幻冬舎が出せるようにね、頑張った方がいいと思いますね。はい、じゃあちょっと本題に入りますね。はい、人生を変える、今日は4日目です。ディマティーニさんの本で、祝福の法則ということで The Law of Blessing ということでね、あの短い話なんですけど、なんかこれあのディマティーニさんに対してお父さんがね、こうやって言ってくるんですね。お父さんが、ジョン調子はどうだいって聞いてきたんですね。ディマティーニさんはドクタージョン・ディマティーニって言いますからね、はい、で私はこう答えましたと。まあ、事務所を広くしたばかりで、その費用や税金を支払わなくちゃいけなくて資本不足に陥ってるんだと。最近は妻にダイヤの指輪も買ったし新車も買った、2人でハワイに旅行にも行った、おまけに新しい家も買ったしねと、出費がかなりかさんでいるんだと。とにかくいろいろなことが一度にどっと押し寄せてきて現金も少なくなってしまって、もう完全に押しつぶされそうだよ。ものすごいストレスで歯茎から血が出て目は痒くて、体の全ての部分がストレスでいっぱいだよって、もう、まあ、愚痴ということを言ったんですね。悩みを言ったんです。そしたらね、お父さんはねこうやって返してきたんです。ジョン、それはストレスじゃないよ、祝福じゃないかっつって、はぁって話ですよね。だからディマティンさんはどういう意味だいって尋ねたんですね。それとお父さんがこうやって言いましたと。父さんが30年もかけてやった以上のことをお前はこの短期間に成し遂げたと。ハワイには父さんも母さんも一度も行ったことはない。それに私たちはダイヤモンドの指輪も持っていない。シンプルな金の指輪が一つあるだけで、お前の方がたくさんのダイヤを持っていると。それに事務所を拡大するなんて素晴らしいじゃないか。税金が増えたとかいうのもただ祝福だと考えるんだよ。つまりそれだけお金を稼いだということじゃないか。とね、父は私がストレスだと思っていたことを一つ一つ祝福に変えてきましたと。父は祝福を数えることを教えてくれましたと。で、物事を全く違った目で見ることができるようになったのです。まあ、これはあの NLP の言葉で言うとリフレーミングということで、まあ、解釈、物の見方、考え方をガラッと変えるということですね。まあ、コンサルとかもそうですよね。だから悩みがあって、来た人に対して、あなたはね、そんなに悩んでいますけど、こういう見方もありますよ。それとも悩みが解決するっていうね、まあ、リフレーミングっていうのはやっぱり覚えておいた方がいいと思います。物の見方をガラッと変えるって、ね。あんまり悲観的に、ね、なる必要はないということですよ。で、今回は祝福の法則ということですから、まあ、祝福を数えましょうということですね。お母さんが、ジョンさんの、ディマティさんのお母さんが寝る前に自分の祝福を数えるのよ、ジョンと。祝福を数える人にはそうしない人にもずっと感謝できることや人生のチャンスがたくさん訪れるのよということでね。うん、まあ、ディマティさんはね、カウント・ユア・ブレッシングということで、祝福を数えようという本も出してるんですね。うん、で時間をとって祝福を数えれば、たとえ今どんな風に感じていようともあなたの人生は変わり始めますと。ぜひ毎日時間をとって感謝できることを考えてみてください。祝福を数えて書き留めて生涯続くリストにしてみてくださいということで、祝福の法則は日々実践できる最も強力な法則の一つですと。毎日感謝しましょうと。さあ祝福を数えましょうということで、アファメーションはね、私は毎日祝福を数えます。私が感謝すればするほど感謝できるものが訪れます。私が祝福を数えれば数えるほど障害を乗り越えることができますね。まあ、今回はちょっと短くて3ページしかないんですね、4日目ね。だからまあこれを聞いてるあなたもですね、今日ねちょっと短いですんで、あの本当にあの祝福を数えるとね、だから祝福できることに焦点を当てるとですね、まあ、不平不満とか愚痴とかもね消えてしまうということでね、まあ本当それだけですね。ちょっとねたくさん雑談をしたもんですから、あのちょっと時間足らんかなと思って、あの一気にねあの言っちゃいましたけれどもね、ね、はい、もう話終わってしまいましたんで、じゃあもう一回ちょっとあのさっきの大岩俊之さんのね、あの商業紙の本をね出版するための5つの方法の話に戻ってきますけどもね。だからやっぱりまあ今本当電子書籍のねコンサルタントの人とかも出てきてますけど、やっぱりねまだまだあの紙の本を出している人は権威性がありますから、紙の本を出しているだけでセミナー開くってなっても高いお金が取れたりしますからね。でこのさっき言いました1から5の中で4コネを利用するっていうね、まあ、僕なんかそれこそねあの出版社の社長とコネがございますんでね、浜地の本もね、浜地は一冊も買い取ることもなくね、できたわけじゃない、本が出版できたわけじゃないですか。 でさっきの感想じゃないですけど、喜んでる読者もいるじゃないですか。ということはいい本ができたっていうことなんですね。であとはその本を売っていかなきゃいけないということでね、4月18日に大阪のロフトでですね、あの浜地のあのイベントがある予定だったんですけど、浜地がね、あのヘタレというか、あのなんですかね、やっぱりやりたくないっつってね、それでそのイベントがポシャりまして、向こうからオファーがあったんですよ。向こうからオファーがあったのを断るなんてね。でまあ、次僕が考えてるのはさっきの話でましたけど、ひろし君のねバー、イベントバー3代目っていうのがあるんですよ。それが赤坂にあるんですね。でその浜地の本の聖史社っていうのも赤坂にあるので、そのイベントバー3代目でちょっとなんかちびまる子ちゃん大好きバーみたいなのもやろうかなですね。それとは別であのジョイさんがお友達で来るのかな、うん、っていうので宗教大好きバーっていうのもやろうとは思ってるんですけど、それが5月なんで、あとそうですよね、ホームレスの小谷が昨日ライブ配信してたんでね、それでなんかバンビーノさんっていうのかな、お笑い芸人がなんかあのライブをやるっていうことで千葉でやるんですよ。4月の25日かな。それでなんか小谷があのチケットの手売りを始めて50枚限定なんですけどね、でライブ配信してたんで僕買ったんですよ。それ2枚50人分の2番目で買いましてですね、なんか小谷がその浅草の花屋敷の結婚式やるにあたって、まあ僕もクラウドファンディングで応援したんですけれども、その時にあのなんか募金とかをしてて、その時あのバンビーノさんはあの全然まだ無名だった頃でなけなしのお金をね小谷に寄付してくれたって、その恩を返すっていうことでね、あの小谷が今手売りをしているということでね、だから4月の25日かな、日曜千葉に行きますんで、だからその前日の24日か翌日の26日ぐらいだったらね、どうせ泊まっていくんで、あのイベントができたらなっていうのはありますけどね。だから本当に小谷とかもね、本当にあのいろんな人に感謝してる感じで、な小谷が本当に不平不満言ってるのを聞いたことないですからね、あのポジティブさはやっぱ見習いたいなとは思いますけどね。だからまあ今日はね、あの祝福を数えようということなんで、本当にあのさっきのあのリフレーミングを使ってですね、ネガティブなことをポジティブに解釈して、生きていきましょうということですね。また明日お会いしましょう。さようなら。